音楽煮込み、阿部直美と小池蓮の演歌夢の後。皆様こんばんは、阿部直美です。この番組は東京のスタジオから四日市の皆様、そして全国の皆様にお送りしています。またこの番組は歌手阿部直美と作曲家小池蓮先生が日々奮闘する演歌歌手活動のまか不思議や、これどうなってるのとか、なんかちゃうでしょといった出来事の投稿をいろんな歌手からいただき、それを解決していこうと演歌歌手待望の番組となっております。今週もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
3月の半ばとなりました
ね。
だいぶ暖かくなりまして、
だいぶね、底冷えもなくなったし、
桜もね、
桜もチラチラですよ、
チラチラ、なんかもうなんか一番なんか私好きな、
これからね、季節的にはいいね、いいけ
ど
ね、
すごい春が一番好きですよ。なんかね、小学校の時は春好きじゃなかったんです。
なんで？
中学かな、中高校生はなんか桜はいいんですけど、でもなんか散ってしまうのがなんか嫌っていうのと、であと何ていうの、あとなんかね、中学の時に学校の桜の木で首吊り自殺とかよく、まあ、あと聞くじゃないですか。
およよ、
実際にのうちの地元のなんかどっかの中学校でそういうのがあったんですよ。なのでもう桜がもう嫌いだったんですよ。でね、夜になると桜の木って逆にだから不気味に思ってて、
あれね、ここだけの話だけどね。
ここだけですか。
お城にね、桜って多いでしょ、なぜだと思う。
分かんないです。
あれは武士の血をね吸ってね、ピンクになる。で、なんかに書いてあったのを読んだ。
あと役なんか
オカルトだね。
分かります。なんかそれよく殺人のサスペンスとかなんかそういった、ね、ミステリーかのやつにもありますよね、桜の木の下に死体がとか、ね、そう、多分ね、そういうイメージがあって、
あったん、
中学生とかも、もう本当嫌いだった。桜が嫌だったんですよね。
今は、
今は好きです。
今もダメ？
いいです。もう
今は大丈夫でしょ。
もう一番好き、
大人になったから。
大人になって、で、あ、こんな、なんていうの、この期間しか咲かないっていう、それがまた、で、あとそれがまた春だからいいんですよ、なんかすごい、なんかこれって不思議だなぁなんて思ってるんですよね。今当たり前じゃないですか。
当たり前なんです。
あの4月に春に桜を咲くっていうのは当たり前なんですけど、よくよく考えてみたときに、春に咲く桜っていうか、これ春、冬から暖かくなる、なんかこう人生もそうで、なんかこう厳しいとこからでも、
そう、
花、でも春になるとか、
1年間耐えてきて咲くんですよ
っていうのがあるので、その人、なんかそこに人生に関するなってみるとね、なんか桜ってしかも儚いじゃないですか、その期間しか咲かないっていう、ね、これってなんかすごい、なんかすごい日本の、なんていうの、なんか全部日本ってすごいって感じちゃうんですよね。
まあ日本の、そうね、やっぱりそういう名所っていうのは桜多いものね。
多い、
北からずっと来ても、
うん、
名所、南まで行っても、桜の名所っていうのはすごくあるでしょ、
そう、あともう国の花としてね、もうあれですけど、もうそれ、まあそれはもうなんか当たり前にな、思えるし、でもなんか不思議と思ってしまうんですよね。だからなんかそこの不思議を、なんか桜を見るとはあってなんか、
桜の華やかな時と、ね、それから散り際のね、ハラハラという、あそこなんかいいですよ、そういうのね、
いいですね、
風情っていうんですかね、
やっぱり日本人に生まれてよかったって本当思いますからね、ね。食べ物もそうですし、文化もね、文化ってじゃあ語れるほど知ってるかっていうと知らないですけど、でもたまに触れたりすると感動する。
僕は特にね、あの鉛、お国鉛、好きだね。
なまってるのね、
だから今旅館なんか行っても、中井さんが普通に標準語で喋るんだよね、面白くないんだよね本当は。
じゃあなんかもうリクエストしとけばいいんじゃないですか、次は
秋田行ったらやっぱり秋田弁で喋ってほしいんだ、って感じ
で、そう出すな、
本当にそうなの。
そうで
し
ょうね、なんかそ
この行った気しないじゃない。
そうですよね、そこの土地のね、じゃあ、また次来たいなっていう、なんかこうあるんじゃないですか、アンケート用紙みたいな。
そうそうそう、
中井さんにはもう地元の言葉で、 分かる範囲ですよ、うん、ね、なんかそう方言だと分かんないけど鉛ぐらいはいいですよ ね方言だと多分通じないかもしれないので、こうちょっと鉛ぐらいのはなんか方言っていうかはで喋ってほしいみたいな。
そうそうそうそう、
あ、いいんじゃないですか、リクエスト。
これが来たなっていう気がすると思う。
分かる気がする。
でも北海道はダメだよ。
どうして？
北海道みんな標準語だもん。
そうなんだ。
鉛ねえ
もん。じゃああえて、うん、そういった鉛を
福島とか、
福島とかね、うん、そう、まあそんなところにちょっとなんか旅行行きたいですね。
本当だね、うん、
であんなことで、そんなことで、今東北のっぽい話が出ましたけど、まあ大阪の方にちょっと戻りまして、うん、ね、また情緒あふれる桜も出てきます、小池先生のね作曲野崎川を今週の一曲にまた皆様にお届けしたいと思います、はいはい、下積みの時代を言いたい演歌歌手。
あ、下積みの、
うん、下積みの、まあこうだった、ああだった、あの時はこうだったっていうことを言いたい演歌歌手ってこと。これでもまあ分かる気もしますよね。演歌歌手ってやっぱ苦労してるっていう。
下積みはもう長い人が多いでしょう。
多いから、うん、でもまだ下積みっていう
ずっと下積み
ということを語れないですよね、逆に。
ね、かわいそうになっちゃう。
まあ、まあ確かにこれは言いたいのはあるかもしれないですね。で次行きましょうか、
うん、
歌よりもトークが受ける演歌歌手。なるほどね、
なるほどなるほど、
あ、歌よりもトークが受ける演歌歌手か。先生黙っちゃって、
どう答えようね、それね。
まあまあそういう人もいるっていうことで。まあ演歌歌手だけじゃなくてトークが長い、さだまさしさんなんかもまた面白いしね、トークが面白いし、
面白いトークならね、あれかもしれないけど、うん、ただそれはファンだからさ、黙って聞いてんじゃないの、うん、次早くやってくれよっていうのが多いんじゃないの。
あ、歌ってくれて、あ、そっか、
どうなんだろうね。
でもさだまさしさんってすごいセンスが良くて、こう例えば何かで見ると全然ファンじゃない、特別なファンじゃない人も楽しめるトークだと思いますね。
それが本当のエンターテインメントかもな。
トークが上手な人はいいですよね、そういう話が上手い人はね、うん、でもトークよりも上手い、あ、歌よりも上手いって言われてしまうことがちょっと問題ですよね。
そこだよ、
演歌歌手歌でまずトークも上手くて歌もいいなって感動するわってなんないといけないですよね、
本当はね。
厳しい。じゃあ行きます、もう一個。あ、まだあるかな。ありえない女を歌う演歌歌手。うん、例えばこれは、歌詞、
うん、
出てくるその内容の女が、いや、ありえねえだろとっていうことですね、これはね。
なるほどね、
うんうんうん、まあ、例えば私の割なき恋も、まあ、これはまあ不倫の歌なんですけど、さ、確かに今時 こういう女性いないわよって言われたことあります。
いないよ、
いない、
うん、だから創作だから。
でもえ、この人がっていうね、 おばさまがこれ私の若い時の歌なんだって言って、とってもこの歌を歌うと涙が出てくる、
共鳴しちゃう人が
います。だからこれは過去の自分だっていう。で、まだこういう人何人もいます。泣いてる人がいるんですよ、割に猫の。例えば初めてのキャンペーン行って、そしたらなんかもう泣けちゃったんですっていう人がいたんですね。これもどっかすごい全然行ったことない、どこだっけな、これはもう下向こうの方関東じゃない方なんですけど、その方がそしたらこれなんかとても私は耳にしみましたって。で、初めての方なので
耳
そう聞けなかったんですけどね。そう、でも何か身に覚えがあるっていうか、そういうそういう経験がある。まあ、
そういう人もいるでしょう。
あと、そういう経験って言っても心の経験もありますしね、
うん
うん、だから、まあ、そういった意味では、まあ、実際今の時代はなかなかもしかしたらいないのかもしれない。
そんなね、心のナイーブな人はいないですよ。
あ、もう強い人の方が多いですね、
うんうん、そんな弱い人いません。
じゃあ次、演歌歌手歌い続けるデビュー曲。確かに
それは多少はしょうがないんじゃないですか、デビュ
ー。でもこれをこういうふうに言う人はきっと演歌歌手だけの音楽を聴いて、コンサートは行ってないってことですよね、
うん、
いろんな人の、例えば長渕剛さんとかどっかに行ってる人が言う発想ですよね、
うん、
演歌歌手、
うん、どうなんだろうね。ああいう演歌歌手じゃない人たちというのは、
うん、
自分で次々に曲を作って起こして、
うん、
と毎回コンサートで新しい曲新しい曲って出してくる、
うん、
ことができるんじゃないですか。
そうそう、ただ演歌歌手だとそれができないってことですかね。
できない、期間が長いというか、まあもちろんね、うん、ああいうミュージックの連中だって期間取ってやってるかもしれないけど、演歌なんかすごい長いでしょ。詩書くんでも曲を作るんでもアレンジするんでも、で一つの曲が出来上がるまでが、
ミュージック、
そう思いません？
それ演歌だけじゃないと思います。みんな曲に時間はかけてると思います。あのポップスでもね、
あ、かけてるかもしれないけど、ね、例えばさだまさしの、ね、うん、ある曲なんかはね、うん、引っ越ししてる最中にね、うん、曲が湧いてバーって段ボールに書いて、
うん、
それであとまあ直してね、うん、ちゃんと直してまあやってんだけど、
そういう曲もあるし、ヒットした
ってね、うん、そういう場合もあるし、
パパッと出てくる曲もあるし、うん、でもそしたら多分演歌の先生だともそうだ、それもあると思いますよ。
あるよな、
うん、やっぱりどこどこ行った時に浮かんできたとか、あの詩が出てきたとか、それはあると思う。だからそこのなんか曲を作る作ら長いじゃなくて、
長い短いじゃなくて、
うん、じゃなくて、
うん、
こうどんな時でも何年経ってでもデビュー曲を歌う傾向がやっぱりあるかもしれないですね。なんか風習じゃないけど、どうして
浸透させるまでっていうことなのかな。
どこの歌手の人を言ってるかですよね、
うん、
例えばこれ例えば藤あや子さんがデビュー曲をずっと今でもコンサートですよ、うん、歌ってるか歌ってないか私もちょっと分かんないんですけど、どうなんですかね。
藤あや子さん私も分かんないですけどね、うん、でも自分のデビュー曲って大事にします、
うん、
誰でも、
うんうん、
で最後に持ってくるか最初に持ってくるか、
うん、
オープニングでねジャンジャンジャンジャンとか、うんうん、それで持ってくるかとかね、そういう話。
それヒットした曲じゃなくて、
いやヒットじゃなくてもデビュー曲ってはそういうもんです、うん、
まあ、例えば
でも自分の思い出の曲ですから。
美空ひばりさんがじゃあずっとコンサートでデビュー曲をずっと歌ってたかというとそうでもないかもしれないですよね、
うん、
だからやっぱ曲の
人それぞれかもしれない、
うん、かもしれないですよね。でたまに歌うとかね、どっかに入れるとかね、あるかもしれないですね。まあそんなことみたいですよ。それでは時間も来てしまいましたので、
はい、
次2曲目、今週の2曲目をお送りしたいと思います、野崎川のカプリング曲になります。三代坂を越えて赤いと聞いてください。また時間になりましたけどもね、はい、今日は投稿があるんでしょうか。
はいはい、来ておりますね。またね、
はい、
僭越でございますが、はい、安倍さんと小池さんに意見させていただきます、
はい、
素人の方でしょうかね、この、うん、名前は書いて、プロ歌手だと自負しているならファンににじり寄るべきではありません。ファンににじり寄らせていただきたいと思います。嫌われても上等だ、歌の力でねじり伏せていただきたいと思います。生き残るのは今の時代本物だけ。ファンにおべっか使ってもすぐにそっぽを向かれるのがオチでございますよ。気まぐれファンに振り回されていたら大きくなれないと思います、というご意見でございましたけど。
なるほどね。まあわかる気もしますし、立場によって違うんでしょうね、思うのがね。ファン、あとファンの、うん、
まあ、ファンにねスリスリ寄ってる人もいますからね。
例えばファンは本当のファンか、そこにいる人がファンを言ってるのか、どこなんですかねっていうのもあるし、ファンにしたいからスリスリしてるかもしれないわけですよね。
スリスリね、
ファンにやってないかもしれないですよね、うん、ファンは黙ってでもついてきてくれるけど、そのファンの人が連れてきた人とか、
うん、金持ちとかですか。
金持ちとかそういう人だ、例えば他の一般の人が自分をにのファンになってほしいから言うのは、それはあるんじゃないですか。あるかもしれないですよね。でもそれはまあ、本来であれば、
うん、
そんなこと考えてるなっていう話ですよね。歌で自然にファンをつかせろっていうことですよね。
そういうことだと思いますけど ね。
だからそういうことだと思う、私はそこはまあそうですねって思いますけど、例えばファン、お客さんから見たらどうなんですか、どこを見てんですかね。やっぱりなんとなく人柄がいい人を感じる人をいいと思う人の方が多いんじゃないですか。
まだ後半もありますね。
あ、本当。
歌手の方が自ら舞台を降りて行き、うん、握手を自分の方から求めている姿、なんかおかしくて好きではありません。
なるほど、これって冷めた意見かもしれないですよね。それ
でも降りてって握手をっていうのはそんなに大きい劇場じゃないよね。
ああ、そうですね、
ステージはね、
うん、確かに、うん、
普通降りられないもん、
うんうんね、
大きいとね、
うん、大きくだからそういう、う
ん、だからライブ会場みたいな、
そうです、ね、
もっと、うん、あのなんて言うんだろうな、あのファンと親しくマンツーマンみたいな、もっとこう親しい感じで、
そう、それもあるし、あとは会場でも、うん、もうなんていうんですかね、例えば本当にそれこそさっき言った藤あや子さんとか大物のいう歌手の人たちはもう全部すべてコンサートはもう見せることで全部設定されるじゃないですか、すべてのスタッフいっぱい抱えて照明音響全部ね、そこがもうあれなので、なのでただ そこまで行ってない歌手の人たちはそういうステージでもこう客席に回ることもあるわけですよね、
うん、
ライブ会場じゃなくても、
うん、
ライブ会場じゃなくても、うん、会場でもあります。
誰も頼んでないのに降りるんですか。
いやいや、ありますあります。 ある程度の歌手でも降りてる人もやっぱりそれは、いや逆に近くに行った方が、お客さんが喜ぶからっていうので降りてるんですよ。なのででもただその人が本当に自分のコンサートリサイタルだったら降りないけども、いろんな歌手が出て例えばなんとかチャリティーとか、
うんうんうんうん、
そういったところにはみんな降りてます。だからそれはいいんじゃないですか。だから自分のコンサートで降りてっていう人はあんまりいない気はするんですけど、あ、だから分かった、コンサートじゃなくてそういうイベントで降りてくる歌手に対してファンじゃない人がそれを言ってるんですよ、きっとね。
その人はファンじゃないんでしょう ね。かまたは自分とこに来ないから
ひがみ
になっちゃってるのかもしれないだって来てくれりゃ嬉しいもん、
うん、だから実際はそう、ね、だからそこはあるかも、まあ、いろんな立場の目で見て、
うん、
あるかもしれない。でも私も実際に最初の頃、まあ、みんなでも降りてる人が多いんですね、
うん、
会場に、うん、で私は逆にいや おこがましいと考えてたんです、降りるのは私みたいなものがあって、でだけどある人はいやお客様が来てくださった、だからより近くにお客さんに、あ、みんなにありがとうっていうそういう気持ちで降りるのよっていう人がいたんです、
うん、
あ、なるほど、逆にそういうことかって、っていうかなんて降りるとやっぱり握手ってイメージが私もあったんですね。なのでいや自分から握手って嫌だなと思って、なのでその時も降りた時に自分から手は出すまいと思ってたんですけど、そうするとね、でも意外と逆にお客さんの方から手を出してくる
そうなんだ
ですね、
うん、
だからそれでさせてもらってわーっていう時があったんですけど、でもこれはやっぱり、何人かのグループでやっぱコンサートだったんです。だから逆に私のなんかこうとか身近に感じてくれたっていうのもあったかもしれないですけど、これを全然知らないところでやったら惨めですね。
ちょっと
あれな、惨めです、うんうん、だからそうなったら降りない方がいいと私も思うんです。なので売れ、ね、
知らないのに、ケースバイケースってことか。
そうですそうです、私はそう思ってます。自分からはあまり知らないところでは手を出すつもりはないんですけど、うん、お客さんがなんとなく温かくこう待ってる感じを感じたら、
まあね、っていう感じでやってる、自然の流れだよね、
うんうん、なので多分この人はあんまり考えないでやってる人を見て言ったのかもしれないですよね。誰にでもはいはいはいって言ってるたまにいますから、多分ね、そういう人のことを言ってると理解をします。いいですかね。だから何だったんだっけ
だから何だって
だから何だったんだっけっていうのは分かんないけど、まあ私の場合はそうですね。
まあ、今日は投稿というよりもね、お願いでしたね、うん、ファンににじり寄るなというお願いでしたからね。
そうか、にじり寄るな、はい、うん、 にじり寄ってない。
そうですか、はい、
はい、終わり。終わりですね。
にじり寄ってない。
だからやっぱり逆にファン、あの歌とか何かで、あ、もう一回この人の聞いてみたいな、もう一回行ってみたいなっていう思わせるような、ステージをするってことですね。
そう、
自分を磨かなきゃいけないってことですよね。まあそういうことですな。
結局それの繰り返しだと思う。
結局そこですよね、やっぱりやるべきことは、
うん、
なのでファンの方は、でもあの、まあ、そこは多分どうなんのかな、
うんうん、それもあるしね、その人にとってみるとね、かなり身近になっちゃったんだよ。
あ、なるほど。
逆にだから感動しない。
あ、身内的にね、うん、見ると感動よりも感動ではなく大丈夫かなとか、こう心配してみるとか、
売れちゃってね、直美ちゃんが例えば売れちゃってかなり高い位置にいる人になっちゃった場合には、それで降りてきたとか、ね、それで声かけてくれたと感動するわけですよ。
あ、なるほど、そうですね、
それは本当のファンだから、
うん、それもそうですね、うん、じゃあ、まあ、まあとにかくもうね、川柳にしても演歌歌手切られてますけど、めげずに
ぶった切られてるけどね、
ぶった切られても、うん、まあでもまだまだ売れてない人たち頑張りましょう。ね、
お互いに、
ね、そういうことです。それでは、次はエンディングです。もうね、本当に半ばとなりました、3月、私はですね、ちょっと地元の方で川越なんですけど、3月の21日に、
うん、
やはり今ね目指しているのが生バンドでやっぱりやるっていうあの動きをしているので、うんうん、一般の方にも、生で歌ってもらう
こ
の場をね、あの、うん、設けさせていただいて、まあ、そこに、まあ、やってみたいとかいう方が、うん、あの集まってこうやるんですけども、まあ、こんなあとアレンジをしたりとかね、
うん、
一般の方もあの例えばカラオケステージ、カラオケ発表会ももういっぱいありますので、でも皆さん、まあね、ダムでやってるんですよね、
うん
うん、でもなるべく歌詞を覚えて、あと自分だけのオリジナルアレンジで、歌って、あ、何あの人違うわって思ってもらえるように頑張りましょうよっていうのと、
うん、
それを生きがいにする人も素人さんでも出てきてるんで、
うん、
なんか違う私って、それが気持ちいいのよねっていう人もいるので、まあ、そんなことでね、あのいろんなイベントの中にこう、あ、安倍直美そうなんですけど、オリジナルアレンジ、自分のオリジナルアレンジにしてライブはやってますけども、まあね、一般の方ももうだんだん今レベルが本当に高くなってるので、
確かにね、
はい、うん、なのでこう何かまたもうカラオケは長いじゃないですか、もう何十年も、なのでちょっとオリジナルをなんかそろそろ作ってみてもいいんじゃないかなっていう、今ちょっとね、そんなこともあの今弊社でも、うん、うちの事務所でもやってますので、
はい、
また改めてまたそれはご案内をまたさせていただきたいと思います。はい、さあ、この番組は皆様からのお便り、感想、リクエスト等のご投稿をお待ちしております。宛先はこちらです。ファックス番号0484247150、0484247150、メールアドレス阿部直美オフィス @gmail.com、 阿部直美オフィス @gmail.com です。皆様からの投稿をお待ちしております。この番組は阿部直美と
小池蓮で
お送りいたしました。それでは
さようなら。